映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
はい。あ、今日は映画じゃないです、アニメです。
あ、今日もで久しぶりじゃないアニメ。
そうなんだよ、最近全然見てなくて、
うん、
ひょんなことから見始めたワールドトリガー。
最近本読んでも、
ね、そうなんだよ、ワールドトリガーにハマっておりまして。ワールドトリガーちょっと調べてください。
はい。
なんかなんでこれ見始めたかっていうと、まあ前々から友達に絶対好きだと思うから見た方がいいよっては言われてたのけど、結構長いシリーズだし、
うん、
アニメにしても漫画も結構進んでるし、あと私
ジャンプ様か。
そうなんです、
ジャンプ様
で、保留にしてたんだけど、1巻2巻ぐらいまで読んで保留にしてたんだよね。これでも絶対面白いから保留にしとこうと思って。
あ、
で最近さ、私なんか陰陽師ゼロからの流れでさ平安にハマってたじゃん。
あ、言ってたね。
そうそうそう。でなんか昔の作品とかその平安について考えすぎて、ちょっと未来について考えたいなみたいな。SF 成分摂取したいなみたいな感じで、これワールドトリガーって SF アクションみたいな話なんだけど、
ああ
そう、サイエンスファンタジーバトルアクションっていうらしいんだけど、ジャンル的には
じゃそれ、うん、
そうだから、あ、ちょうどいいじゃんと思って見始めたら、まあドハマりして、もう夜更かしですよ毎日。っていうわけでまだね、でもね見終わってないの。シーズン3まであって、めちゃくちゃシーズン1が長くて、なのでまだ途中なんだけど、今見てるところで、ところまでで私がいいなと思ったところをね紹介しようと思います。
東映アニメーション様ですね。
あの東映アニメーションって最初にさ、なんかさキャラクター出てくるじゃん、
う
ん、あのなんかテンガロンハットみたいなかぶったさネズミみたいな、
うん、あれちょっと存じ上げない。
あ、そうですか。忘れてください。
はい、
はい、
なんだそれ、
なんでもない。いや、なんかそれ昔から変わらないからさ、それ見ると一気にこの子供に戻ったみたいな感覚になるんだよね。
キ
ャラクターで調べてみて、
う
ん、はあ、懐かしい感じ。
え、テンガロンハット、なんか何、タヌキみたいなやつ。
え、
ペロ長靴を履いた猫。
あ、そう、あ、ペロって言うんだ。ネズミじゃなかった、全然、うん、猫でした。
もう東映アニメーションの
あのペロちゃんっていうの、
すごい、なんかシンボルマークって40年以上か。
これ見た瞬間にね、あのなんていうの、だからドラゴンボールとかね、そうじゃんね。
ほんとわかんない、ほんとわかんない。
そうでしたか、失礼しました。
このペロも多分一回もなんか見た記憶がないけど、見てるだろ
う ね見てると思うよ、お世話になってると思うよ。
ペロありがとう。
はい、でワールドトリガーの概要ちょっとね、どこがいいかな、ちょっとウィキから。
サイトが重い、ワールドトリガーのサイトが重い。
ああ、ウィキからちょっと
情報
もらって喋ろうかな。
そうですね、
なんか異世界からの侵略者をネイバーって呼んでるんだけど、うん、そのネイバーと、まあ、日本のボーダーっていう防衛組織、まあ、自衛隊みたいな防衛組織との戦いを描く、まあ、アニメで、ざっくり言うと、異世界から来る、まあ、宇宙人っていうか侵略者みたいな人たちと。
それは日本にしか侵略してこないの？
わからないの、全然。なんかね、どうなってるのかがわからない。まずあのこれから何かが明かされるのかもしれないし。
あ、そうか、まだ見
合ってない。そうまだ連載も終わってないしさ。
あ、そうなんだ。
そう、終わってないのよ。で、このお話の舞台ってなるのは、三河市っていう まあ、この主人公たちが暮らす町なんだよね。もうずっとそこの話、ミカド市っていうところにそのボーダーの組織もあるし、そのボーダーの組織が、あ、ボーダーの組織じゃないや、ボーダーの組織だ、ボーダーの組織、まあ、自衛隊みたいな組織があります。そこがなんかそのネイバーっていう、まあ、異世界からの侵略者がボーダーの基地の周りに来るように、なんていうの、うん、なんていうんだろう、罠を仕掛けて、だから、うん、ランダムにいろんなところに来るはず、来るものなんだけど、あの侵略者たちはね、うん、けどそのそこに集約するようにしてる、もうしてある状態。本当は昔いろんなことがあったんだけど、もうここにしか来ません、うん、ここ危険地帯ですってもう決められた状態でお話がスタートするっていう話ね。でその怪物が現れて、まあ、あの人間さらってったり、人間の中にあるなんかね、トリオンっていう、トリオン機関っていう機関が心臓の横にありまして、それはこれなんて説明していいか分かんない。そのトリオンの強さは人それぞれで、まあ、そのトリオンがすっごい強い人はそのすごい強い武器を扱えたりするの。
はいはいはい。
だからそういう強い人がボーダーになって、まあ日本っていうか地球っていうか、まあその帝市を守る。
幽遊白書の霊力みたいなもん
ねあ、まあそうだね、多分そういうこと。で主人公として一番最初にね、語り部みたいな感じで出てくる三雲治君っていう眼鏡かけた男の子がいるんだけど、その子は全そのトリオンの量がすんごい少ないのけど、すごい正義感が強くて、で幼馴染の子が、このお兄ちゃんがその異世界に行ってしまったから、そのお兄ちゃんを探すために一緒に行くって言って、そのボーダーを目指すんだよね。でただ少ないからさ、やっぱ苦労するわけよ、
うん、
まあ、人より弱いの、もうそもそも持たざるものみたいな感じで、何をするにも弱いんだけど、はいはい、なんか知識と経験からどんどんこう上に上がっていく、一緒にチームでね上がっていくっていう話なんだけど、その三雲治くんの相棒になるのが、急に転入してきた男の子で、久我悠真くんっていう男の子がね、はいはい、急に転校してきて、まあなんか友達になるんだけど、その子が実はネイバーなの。
へえ。敵がさ、敵でしょ。
そう、敵だと思ってて、わネイバーってなんか警戒するんだけど、実はネイバーってみんな敵だと思ってたんだけど、実は敵対心のないネイバー、別に侵略しようと思ってないネイバーもいるんだよっていうことをこの久我君から学んで、で、まあいろんなことがあり、一緒に協力してこれネタバレなしで喋ると超むずいんだけど、一緒に協力してそのボーダーに入って上目指そうって相棒になるの。まあ相棒っていうか、
久我君もボーダーに入るの？
うん、いろいろあって、マジでいろいろあって、でそのでこの二人でどんどんのし上がっていく話なのかなと思ったのはキングダムみたいに、
はいはい、
ところがそのお兄ちゃんを亡くした幼馴染の女の子、すっごい可愛い女の子なんだけど、その子、うん、とんでもねえトリオンの量持ってんの、めっちゃ強えのすんごい可愛いんだけどめっちゃ強くて、結果3人で上に上がってくっていう
そのあ、もうあ、とんでもねえからね、
とんでもねえのもうその子が入ったらもう周りがざわめくぐらい、あいつとんでもねえぞっていう本人はあんまり自覚ないんだけど、うん、とんでもねえの、
あんまりそういうキャラのやつ出てくるよね。そうそうそう。
でなんかさっきから私うまく説明できない理由がさ、まあこれまだ全然途中までしか見てないっていうのもあるんだけど、このワールドトリガーって地高生 SF って言われてて、なんか後から面白くなってくるお話で、というのもいろんなところに伏線があって、あの時は喋ってた内容ってこのこと言ってたのとか、え これってそういうことだったのとか、あこの2人って知り合いだったのとか、めっちゃいろんな伏線が張られて、それがちょこちょこちょこちょこってこう回収されていくわけよ。だからどんどんどんどん面白くなっていくから、どれを説明したらネタバレになるのかがわからないもうなんかもはやもう見てって言うしかない
そうだ
そうそう、もうここまで話した内容でネタバレっていう人もいるかもしれない、もしかしたら。
そうだね、
うん、
ネタバレ注意報ね。
そうで、あと私がここまで見た中ですごいなと思ったのが、一番最初にまあ僕たちボーダーに入って頑張るって決めた後に、結構すぐに大規模侵攻って言って、もういきなり大きい戦いが始まるの。もう強い敵がうわーって攻めてきて、もうみんな総出で戦うみたいなお話が何話か続いてね。ですごい強い上層部の人たちがバンバン出てきて、すごい戦いをするわけよ。で、
はいはい、
もう主人公の男の子もさ死にかけたりとかして、
うん、
でそんな話の後に、あの、まあ、よくさこういうアニメとか漫画でさ、
うん、
この大きい戦いの後にちょっと修行パートみたいなのがあったりするじゃん、
はいはいはい、
よくある、なんかちょっと箸休め的な、うん、なんだろう、ちょっとこう身内のわちゃわちゃを見つつ主人公が強くなっていく過程、うん、いろんな人に技を教わったりとかして、
うんうん、
っていう段階を見てるんだけど、そっちの方が面白いのそっちの方が、でなんで、なんでかっていうと、あの、そのね、その身内の中、ボーダーの組織の中でランキングを決めていく、まあ、模擬戦みたいなのをやるんだけど、
うんうん、
今その段階なんだけど、その なんでその模擬戦が面白いかっていうと、なんかね、うん、チーム戦の頭脳戦なの、で 1チーム対1チームじゃなくて2チームで戦ったり、ん3チームで戦ったり4チームで戦ったりするから、お互い騙し合いとか、
うん、
技の掛け合い、裏をかくとか、そういうなんか頭脳戦をずっと見られるから、正直うわーって攻めてきてうわーってやり返すっていうよりも、その、
うん、
伏線の数も全然多くなるし、
あーそうだよね、
そうそうそう、
騙し合いだから、ね、
そうそう、でなんか敵同士がちょっと急に、敵同士っていうかその戦い合う同士が急に助けたりして、でその裏にこの人間関係あったんだとかさ、
は
い、そういうのも見られて、こっちの方が面白いっていう衝撃、なんか私ずっとそういうものって箸休めだと思ってたから、まさかこんなにその模擬戦だよ、だって戦っても死なない設定なの、あの仮想空間みたいなところで戦うから、別にやられたとてわーで、そのなんていうの、分身みたいなのが戦ってるから、その本来の自分にわーって言って戻るだけなの、
うんうん、
なのにこんなに熱くなるっていう、
へえ、
そうそうそう、
よくそういうの考えるわ、
いや本当だよね。でさ、このまだ2なんていうの、大きく分けて2パート目っていうか、その大規模進行があって今ランキングで戦ってて、えでもこのあとまだあるんだよねって、これよりもっと面白くなるってどういうことみたいなランキング戦よりもっと面白いってどういうことみたいな、もうなんか私の中では結構過去に見たアニメの中でもトップレベルで面白いのに、これ以上面白くなるってどういうことですかみたいな状態、
すごいじゃん。
そうで、大体こうアニメ見るとさ、わこのキャラクターいいなみたいな、推しみたいなのって見つかると思うんだけど、話が面白すぎて、もうなんかそういうの考える余裕もないぐらい、もう話について、
キャラクター推しじゃないっていうか、そのストーリー推しなのかな。
ね、まあでもね、いいキャラクターいっぱい出てくるし、ただみんななんか過去にいろんなことがありそうみたいな、まだ全部を明かしてないっていうのもなのもあるから、まだ見切れてないっていうのもあるし、あと人数もめっちゃいるんだよね、何十人とかいると思う、多分メインでも。ただそれでも全然話に置いてかれないというか、いっぱいいるなとは思うけど、別に全員を 覚えてなくても全然ストーリーについていけるっていうか、で後々だんだん覚えてきて、あそういえばこの人ってこの時こういう動きしてたよなって多分見返しても面白いみたいな。
へえ。
そうなんです。というわけで今めっちゃハマってる。
すごいのに出会ったんじゃん。
そうなんです。
これは2013年が最初だったのね、ジャンプで。
そうで、アニメもね多分第1期結構前なんだよね。で今2期2期見てるんだけど、1期から2期になった瞬間作画がめっちゃ良くなってて、どっち、正直一期はもうちょっと昔一昔のアニメみたいな、
あ、
なんて言うんだろう、
はいはい、
この手前にいる人はめっちゃ綺麗に描かれてるけど奥にいる人の作画が甘いみたいな。
だってセカンドシーズン、ファーストシーズン終わってからセカンドシーズンまで5年空いてる。
あ、5年か。でもアニメーション技術がすごい上がったんだろうね。え、でもなんかすごい、
それか別のとこが作ってんのかな、
どうなんだろうね。でもなんかすごい、わ続くみたいな感じで終わったんだけどね、ファーストシーズン。これファンしんどかったよね、待つのね、きっと、
うん、いろんな何かがあったんでしょうね、
多分ね、いろいろあったんだ。もっとなんか
5年ってことは、
あ、
なんかね、うん、この方、この原作の芦原さんは途中休載が多くなっちゃったもんね。
そうそうそう、
あと病気かなんかで、
あとね、掲載してる雑誌も変わったんだよね、週刊じゃなくなった。
体調崩して13年の末頃から体調崩してたから、確かにそうだね、
原作待ちだったのかな。
ファーストシーズンが、うん、終わる、終わってから、あ、長期休載したんだ。で、ね、2018年に復帰したのだから原作待ちだったんだよ。
そうかもね。ただね、ファーストシーズン全73話だから全然楽しめるんだけどねもうなんか3個分ぐらいアニメ3つ分ぐらいあるから
73やばいね。
3つ4つ、
1話何分ぐらい。
いや普通のアニメと一緒だよ、30分、
60分、
うん、アニメは30分弱だね。 CM 入れて30分だと思うから。
なるほど、
うん、ちょっとまた最後まで見たらご紹介しようと思いますけど、とりあえず今日はこの情熱だけ伝えました
ありがとうございました、はい、伝わりました、面白そう
以上です。